特集、戦後70年、平和への願い、2ページ。第二次世界大戦終戦から今年で70年となります。高齢化が進み、戦争を実際に経験した人などの語り部も少なくなっていると言われます。戦争を体験したことのない世代にとってできることは、実際に起こったことを知ること、そして後世に語り継ぎ、この70年の平和を今後も守っていくことではないでしょうか。昭和20年、1945年8月15日、第二次世界大戦終戦を迎えた時、多くの日本人が海外、特にアジアに残されていました。その数は軍人、軍属が約330万人、一般の人々が約330万人、その後、約1年半で約500万人の日本人が海外から戻ってきました。軍人軍属が日本に戻り、その役を解かれる福音をはじめ、組織を持たない一般の人々が遠い海外から日本へたどり着くことは長い苦難の道のりでした。満州国から帰国した経験のある山内筑子さんにお話を伺いました。13歳の時に満州国から引き上げた体験。私たち家族は満州国の東安省コリンというところに家族で住んでいました。父親が軍隊にいたため、軍隊の家族として守られ、空襲にも怯えることのない生活を送っていました。しかし、一般の開拓団の人たちは与えられた農地を耕作して生活しなければなりませんでした。東安というところに女学校ができ、そこに通っていました。しかし、すぐに学徒動員となり、父母と離れて竹槍の練習や飛行場での軍人への食事や洗濯の世話、落下傘の修理などをしていました。昭和20年8月9日、長崎に原爆が落とされた日、満州国と旧ソ連との国境は日ソ中立条約で守られていたのに、それを破って旧ソ連軍が攻めてきたのです。もちろん、日本に原爆が落とされたという情報は入ってきません。私たち女学生は団体で避難しようとしましたが、旧ソ連軍の攻撃のため過酷な道中となりました。軍用列車では止まるたびに旧ソ連軍が入ってきて女性を引っ張っていきました。軍人に連れ去られないよう顔を隠して必死で丸くなっていました。ロシア語の堪能な先生が、この子は結核で肺が悪いと言うと、結核はものすごく嫌われていたので見逃され助かりました。また列車の外から乗せて乗せてと、おそらく満蒙開拓団の人たちの声がしました。しかし軍から開けるなと言われていたため、乗せてあげることはできなかったのです。女学校のみんなで新疆まで避難していた時、私たちは家族に見つけてもらうため、駅に学校名を書いた紙を貼って回りました。母はその貼り紙を見て、私を探し出してくれたのです。昭和20年11月4日、お母さんが来ているよと友達が教えてくれたとき、嬉しくてどんなに走ったかわかりません。それから母に引き取られて、日本人の収容所に入ることになりました。そこは学校の建物でしたが、とても冷えるので寒くて凍え死ぬ人がたくさんいました。死体は運動場に積み重ねられていました。隣に寝ていた人たちが翌朝死んでいる姿を見て、私と母もいずれあのようになるのだろうなぁと感じていました。帰国するまでどうにか頑張れたのは母のおかげで、私が中国人に売られそうになった時も、母が強く守ってくれました。母にとっては、私と再会したことで娘のために頑張れたと後日私に話しました。約1年の避難生活の後、コロ島というところから引き上げ船、雲仙丸に乗り、昭和21年7月30日に博多港に帰り着きました。博多港へ着いても1週間ぐらいは降りられませんでした。様々な身体検査のためです。引き上げ者はシラミやチフスなどが疑われ、嫌われていました。 そのため自分もこの話をするのはずっと控えていました。帰国して教員の仕事をしていましたが、その時も話しませんでした。退職する前の最後の学校で少し話をしたら、生徒に、先生、その話もっと聞きたい、もっと話して、と授業をさせてくれませんでした。それから、ああ、私の話を聞きたい人がいるんだ、ということに気づいて話をするようになりました。後世に伝えたい思い。原爆は遺物が残っていて資料館などもありますが、私の体験は話して伝えていくしかありません。自分が生き残るため一生懸命で周りの人を助けられなかった悔しさ、最後まで日本に帰れなかった人のことを思うといたたまれない気持ちになります。戦争は軍人だけの話ではありません。何でもない民間の一般人が必ず巻き込まれ、何人も被害を受けることになります。次に、もし世界的な戦争が始まってしまったら、今は核兵器などで武器の性能が格段に上がっているので、人類の存在が危なくなるでしょう。同じ過ちは繰り返してほしくありません。1年間の収容所生活、この経験が自分の中で一番きつかった経験です。それからは、どんなにきついこと、どんなつらいことがあっても、あの時の苦労があるから耐えられます。今の平和がこれから先も永遠に続くように、多くの人に思いを伝えていけたらと思います。写真が3枚あります。1枚目、説明、山内さんの家族写真です。前列左から母、筑子さん、父、姉となっています。筑子さんとお姉さんはおかっぱ頭で、お父さんは軍服姿です。2枚目、説明文、博多港引き揚げ記念碑。博多港は終戦直後、引き揚げ援護港としての指定を受け、約1年5ヶ月にわたり、中国東北部や朝鮮半島などから一般法人、旧軍人など139万人の人々が博多港に引き揚げてきました。3枚目、山内筑子さん82の顔写真です。郷ノ浦町在住、市内の多くの学校で平和の大切さを伝えています。写真終わり。県民祈りの日、黙祷のお願い。長崎県では原爆犠牲者のご冥福をお祈りし、平和への誓いを新たにするために、毎年8月9日を県民祈りの日と定めています。当日、原爆投下時刻の午前11時2分に、県内各所においてサイレン鐘などが水鳴されますので、1分間の黙祷を捧げられますようお願いします。写真があります。説明文、壱岐市戦没者慰霊祭、今年も10月23日に行われます。写真終わり。